皆さんおはようございます。シェアリングチャーチの篠田です。今日はエレミヤ書の37章の1節から10節を通して皆さんと一緒に学んでまいりましょう。
エレミヤ書37章1節から10節。ヨシアの子ゼレキヤはエホヤキムの子コニアに代わって王となった。バビロンの王ネブカデレザルが彼をユダの地の王としたのである。彼もその家来たちもその地の人々も主が預言者エレミヤによって語られた言葉に聞き従わなかった。ゼデキヤ王はセレミヤの子ユカルとマーセアの子祭司ゼパニアを預言者エレミヤに使わして、我々のために我々の神主に祈ってくださいと言わせた。
はい、今日はですね、ヨシアの子、ゼデキヤのことについて書かれているわけです。そしてこのところで、どんな風にデボーションの中で考えていこうかってすごく悩んだんですね。でもはっきりと言われていることが何かというと、この神の言葉に従わなかったら裁かれるということがはっきりと言われているということだと思います。もうこの最初から最後までそれ以上それ以下みたいな感じで言うことがないかなというぐらいにそのことがある。ヨシアの子ゼデキヤはがこう王となるわけですけども、そしてバビロンの王ネブカデネザルが彼をユダの地の王としたのであるというふうにあります。ここの次にですね、こう書いてあるわけです。彼もその家来たちも民衆も預言者エレミヤによって語られた主の言葉に聞き従わなかったってあるわけです。聞き従わないっていうことがここではっきりと言われていて、それでもこのゼデキヤはですね、このエレミヤにですね、元に使わせていったんですね。どうか私たちのために、私たちの神、主に祈ってくださいと言ってるので、なんとなく綺麗に聞こえるわけです。でも、実際には、聞き従ってなかったわけですし、そしてエレミヤが語ったことも、実際にはこう、裁きのことについて書いてある。私たちの信仰生活の中でも、この綺麗なことは言えるっていうところがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、いかがですかね。私のために祈ってください。でも信じてなかったりとかする。私のために祈ってください。でも御言葉に従ってないです。なんかそんなことが日常生活にあるとしたらいかがでしょうか。私たちが神様に従っているようで実は従ってない。でも見せかけのクリスチャンであったり、この表面的に繕ってるだけの生き方をしている人たちがもしいるとしたらどうなのかなっていうふうに思うわけです。私たちの信仰生活でそんなことがよくあるんじゃないかなと、なんとなく岩地に落ちた、種のようにして、こうパッとすごく喜ぶんだけど、焼けてなくなってしまったりとか、してしまうってことがあったりするんじゃないかなと。本当に自分の心が良い地になって、本当にこう、御言葉に従っていけるかどうかということが大事なことになるかなというふうに思います。私たちはいつもこの、礼拝ではですね、ニューホープウエストのね、今先生になってますけども、ウェン先生のビデオをこう見ているわけですけども、そういう中で教えられることがあるとしたら、信仰って従うことなんだっていうふうに教えられているんですね。信仰って従うことだったりとか、あとまだいろんな表現がされるんですけども、従うことってすごく大事だなと思うわけです。ところが私たちの日常生活において、御言葉に従うってことはなんか大変なこと、苦しいこと、なんか生き方が狭まるように思うわけですけども、でも実はすごい自由になっていくことができるということをはっきりと知る必要があるかなと思っています。そして、 神様の御言葉に従わないということは、私たちは神様の裁きにあっていくということにつながっているということを知る必要があるかなと思います。で、裁きが実は強調されているわけじゃなくて、私に立ち戻ることを神様は願っておられるんだということも、もう一度覚える必要があるかなというふうに思うわけです。神様は私たちに戻るように語られているにもかかわらず、そして私のことを信じて従いなさいということを言われているにもかかわらず、私たち自身の心が従うことが難しくなってしまったり、無頓着になってしまったり、そんな形になってしまうんではないかなというふうに思うんです。私たちのために主に祈ってくださいというふうなことを言っていても、その実、その御言葉に従うこと、語られたことに対して従わないということが私たちの中にあるとしたら、それは神様を冒涜することにつながっているんではないかなというふうに思うわけです。今日、私たちがこの御言葉を通して、本当の意味で教えられるのは、やっぱり神様に祈ってくださいって言うんであれば、神様の御言葉に従っていく。これが責任を果たすってことにつながってくるでしょうし、私たちがその選択をしていくことが、私たちの生き方を自由にしていく。神様と共に歩むことが本当の意味での自由なんだというところに結びつけて歩んでいくことができればと、そういうふうに思っているわけです。今日は聖書箇所も短いということもあって、ちょっと短い感じがするんですけども、ぜひですね、今日の一日もこの御言葉にあって、こう、主に祈ってくださいって言って、でも自分が気に食わないんで、それを従わないんではなくて、本当に祈ってもらって、で与えられている御言葉を通して私たちは従って歩んでいくという道をぜひ選んで歩んでほしいとそう願っております。今日もありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。消防車出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。